テイルズチューン。
はい、テイルズステイチューン第40回です。お相手は上田美人と
白夜です。
はい、というわけでついにこの適当なウェブラジオも40回そんなのいい別に多分1ヶ月に1回とか多い時で2回くらいしか撮ってないから、うん、そこそこ長い時間は撮ってるよね、
うん、あれなんかどっかからリレーが聞こえる気がする。
あ、ごめん、こっちかな、
パソコン、
はい、あ、今ミュートにしました。はい、というわけで、今回はちょっと新しい試みとして、映像配信とは言っても、まあ、小さいカメラでちょこちょこっと、まあ、できてる iPad や iPhone はいいかな、 iPad の方のソフトのデモンストレーションと、まあ、そのあたり、あと、まあ、40回目ということで、うん、まあ、ちょっとそこそこまとめっぽいことを話したりとか、新作の情報とか、まあ、その辺をやる予定です。そうですね、今日はちょっとメールというかフォームに来たメールを全部整理してしまったので、うん、とりあえずまたコメントに対応してなんかちょこちょこ言うみたいなこともしてみたいと思います。ま
あ、今回バッチリテストもしたからね。
あ、そうね、事前のテスト報道、まあ、あれやんなきゃダメだね。そのこのニコ生自体のシステムを使って、まあ、勝手に枠を取ってそこでちょこちょこ機材とかのまあセッティングとか実験をするみたいなこと前までやってなかったからね、
うん、
ちょっとそれはやっていかないといけませんね。まあ、今回もちょっとトラブルはちょこちょこあったからね。これどうやんのとか、これ映んねえんだけどみたいな。そうね、ちょっとさっきアドバイスくださったことはありがとうございます。そう、生放送も実際ここのチャンネルでやることになるから、なんか見られてるとは思わず、
うん。
というわけで、そちらの方は大丈夫ですかね。
はい。
ではな、何からいこう。まあ、今日ちょっと、まあ、話は長くなっちゃうとあれだから、先に iPad の方の新作情報など、新作じゃないわ移植関係の情報をやってみましょうか。
テイルズステイチューン。
はい、カーニバルなどなど移植作品のコーナーです、
はい、
というわけで今日はカーニバルでなくルーレシアのデモとかも一応できますかね。
そうですね、その辺もいろいろと見せられるように準備しました。
はい、というわけでじゃあ早速ちょっと映像の方を準備すればいいのかな。
そう、まあそうですね、それをちょっと準備しましょうか、
はい、取り出しましたら iPad をまず電源を入れて、
はい、
ウェブカメラの方をそっちで切り替えるのかな。
あ、こっちで切り替えます。
何から行こうかな。ルーレシアってこっち入ってんだっけ。
あーとね、デモ、なんつうの、アルテミスの、
立ち上げればいいのかな。
あれで、いけますよ。ということで、じゃあ、早速新兵器を、
はい、
行きましょうか。ちょっとパソコンで書くの
はい、というわけで、あ、パソコンの、
どうぞ。
ちょっとまあ映像、今カメラの関係でディレイがかなりかかるんですけど、え、そっちのあれじゃないの、
ね、
あ、こっちか、こっちがかなり、はい、
はい、
というわけでちょっとまあ実際カメラでまあモニター撮るのってそこそこ見づらいんですけど、まあそこのところはちょっと今日ご勘弁したいただき、はい、
アイコンが見えない感じだけど、まあ
そうね、実機の一応これがまあお借りしてるアルテミスエンジンのあれで、まだ試作段階ではあるんですが、一応まあ動く形になっております。あ、そうね、 iPad スタンドがあればいいのか、こういう時に。
あ
れ BGM はそっちで鳴らしてるのか、
ちょっと小さくしてます。
これが実際、PC 版で発売したルーデシアの、iPadと iPhone 版の共通のまあ移植用になります。まあ、いわゆるマルチバイナリーという両対応というやつですね。これは、ソフトとして配信された直後にもう iPad、iPhone で共通でまあ動かすことができます。なるほど、ということでちょっとデモンストレーションの時に最初の方にちょっと見られるのがあったかな。
あと、セーブデータあるから、
あ、はいはい、じゃあそこをちょっと指出しますかね、
はい、
そうね、白がちょっと 白っぽい色がちょっとモニターではきついから、
うん、あとめっちゃ俺の手垢がついてまくってる、う
ん、まあまあまあ、そんなもんだよ。
服よりとかよりとか、
自分で作ったのっていうのはアルテミス戦士のことですからね。自分では作ってません。ロード画面で
ちょっとテスト版なんでちょっとあれなんですけど、まあ3とかちょっと見てみ
る。あ、一章の始めあたりですかね。
ちょっと押し1秒ほどちょっと押しっぱにするとずっと流れるので、多分体験版もされてる方だったらなんとなく、うん、わかるかな。
そうですね、一応、大筋の話に変わりはないんですが、まあ、iPad に合わせた、まあ、調整などいろいろ行っております。でも、ね、一応画面もなんとなくわかる感じかな。そう、反射でマイクとかなんかいろいろ映っちゃうね。そうですね、この辺はちょっと PC 版とかやった方ももう懐かしいレベルなんですけど、一応 iPad 版でまあまあいろいろ調整を行って、まあ読みやすく、まあ携帯機でも一応遊べる形にはなっております。そうですね、ここにいる人はまあちょっとやってる人はそこそこいたりするのかな。そうですね、収穫の12月とはまたまあちょっと180度違うような、
うん、
アクションものというかの感じはするので、ぜひこれがまあ予定がまだ確定できないんですけど、一応まあ3分割パッケージ上中下巻で、
はい、
上巻をまあ無料配信ということで無料アプリで配信します。全3巻予定で、年末から来年の頭にかけて配信予定です、うん、そうですね、一応まあ最初から iPhone でも iPad でも動くので、まあ両方のまあユーザーさんにちょっと見ていただければ良いかなと思います。パソコンでもう7回やってますが、ちょっと他のゲームもやった方がいいねではありがたいですけど。
あ、ちゃんとオープニングのムービーも、
あ、はい、オープニング入ってます。あ、そうか、
ただまあオープニングまで行くのに1時間ぐらいかかるという。
そうですね、ムービーも一応再生に問題はないよね。
あ、ないないんです、ちゃんとそれは大問題ないです。
そうですね、
ただこのデバッグ版はちょっとムービーが今入れてないので、
あ、はいはい、そうね、実際そのこの映像配信、実際のビデオカメラで撮ってる映像配信と、まあそのモニター上 PC のデスクトップをキャプチャーしての特設のデモンストレーションとか、うん、そういうのを絡めてこれからちょっとどんどん、まあ、ラジオ放送に映像もまあ使っていければなと思います。はい、3作同時配信ではないと思います。一応まあ無料配信のアプリは若干テスト的な意味合いがあるので、まあ、そこでその一応そのアップル側の審査と、まあ、販売してからの何かトラブルがないと確かめてからまあまあ出すことになるので、
うん、
まあ、そんなに間は開けたくないですが、一応まあ同時配信ではないと思います、
うん、
はい、という
あとは続いてカーニバルか。
あ、そうですね、じゃあちょっとカーニバルの方を、
一応今現在リリース中のカーニバル2作品
ですね、はい、
そうですね、それでまあ iPad 対応、まあ、実際にはもうすでに申請をしました。
そう、
まあ、通るかは分かんないですけど、
そう、クルスの衣装が審査通るかっていうのは微妙なところで、まあ、ジョブスの裁きを待つしかないみたいな。これは
アップデート版、まあまあ続きからでいい、どっちでもいいかな。続きない、ないあるかな。ちょっとあれなの、出だしだから毎日パッとしないとこかな。あ、こっちはムービーちゃんと入ってるよ、あの最初のやつでいいんじゃないですか。リセットして、
リセットして、初めからでいいのか。
ああ、いいっすよ。
そうですね、カーニバルの方はもうすでに iPhone で発売されているんですけど、今回 iPad にも対応するパーツというのを配布して、うん、まあ、そのまま iPad でも使えるようになります。1秒数ごとでいいかな。 iPad は、ね、一応絵の方は、拡大した絵と言ったら変ですけど、うん、まあ、その iPad 対応の画像を入れてあるので実際の画質は綺麗だと思います。
例えばこれを iPad 版からこういう、あれ消えた？ あ、ごめん、俺消しちゃった？
電源触ったんじゃない？
あ、ほんと、あれ？お？
え、そこで触ったと思う。
ああ、そういうことか。あ、そんな機能があったんだ。
あるよ。
あんまり慣れてないな。一応これを逆さにすると、こう。
あ、そうですね。ディレイがかかるとちょっと分かりにくいかもしれないですけど、一応その iPad の傾きとかに対応して、まあ、パッと、まあ、画面が切り替わるようになっております。そのビジュアルノベルにやっぱ iPad で向いてるデバイスであって、なかなか、この機能をつけとけば、まあちょっとベッドに寝転がって読むなり、なんなりがしやすいとは思います。ちょっと支えといた方がいいよ。はい、というわけで。パパッと見てれば、電車の中で iPad 持ってる人まだあんまり見たことないけど、まあそれも十分可能です。実際 iPad ってかなりバッテリーの持ちがいいんだよね。本当に 10時間くらい普通に持つし、うん、これはなかなか、ってあれで今回のパッチから一応その完全にその iPad 対応みたいなのを始めたんですけど、今後もちょっと、iPhone アプリは基本的には iPad 対応ということで、強対応ということで出していきたいと思いますので、まあ両方持ってるユーザーさんとか、片方持ってるユーザーさんとかは、まあ1本買うだけで、まあできますので、さあ、ロトさん電車で使ったんだ。キモい。あ、ムービーとか DJ かかりますけど、それっぽく見えますね。
ああ。
そうですね、iPad のハード自体は重いので、軽いやつとか出るのかな、以上で。
ああ、そう、いや、どうなんだろうね。
うん、
でも軽いやつって iPhone じゃない？
うん。そうですね、一応オープニングムービーとかはさらっと流れて、一応その PC 版と本当に違和感なく作れるので、まあ、iPhone はちょっと画面が小さすぎる分、若干はちょっと、いろんなあれがあるんですけど、うん、iPad に関しては、実質まあパソコンよりも綺麗と言ってもいいほどのあれなので。あ、これは実際こっちの音声が入ってるだけ。混乱するな。
マイクをそのまま拾ってるだけ。
あ、はいはい。
まあまあそんなところで。
はい、
まあ、イブの方もほぼ同時に。
そうですね。
出ますので。はい。で、一応まあ収穫の12月も近いうちに、
そうですね、
まあ、iPad 対応としてまあアップデートができるような、まあ、カーニバルも実際そのアップデートしてもらう形なので、
はい、なので、うん、今、カーニバルをご購入されている方と収穫12月を購入された方は、まあ、そのまま iPad で使えるようになりますので、
そうですね、
はい、全部アップデートします。
なのでお金は必要ないです。
はい、ただです。
はい、
ただというか、まあ、ただなっちゃったんだけど。
ただな
まあ、ジョブズさんのお達しで。
対応は正直楽じゃないですね。
そうですね。だから、まあ、若干、その、これも同時配信ではなく、徐々に、ちょっとリリース、まあ、パッチがリリースされる形になると思います。まあ、そんなに時間はかからないんですけど。オートリードだったか。iPhone で iPad で朝日が違うけど、その場合はどうするっていうんですというのは、画像からまあ調整してることなのかな、これは。
まあ、iPhone の場合は iPhone のあの大きさの画像を用意して、
はいはい、
これはこの iPad に対応して XGA の素材をまた別に用意をして、
ね、
ただ単に拡大しただけじゃなくて、まあ、C というのはパソコン版のものと同じっていう。
はいはい、そうです。朝日はまあこっちで画像自体をまあ直接調整しているという感じですね。う
ん、iPad だとその同じ XGA、
うん、
まあ、XGA とか縦横比が一緒なので、
はい、
上下を切る必要もなく、
そう、実質片方のハードしか持ってない人には画像データが2倍になっちゃうので若干アプリ自体は重くなるんですけど、
容量はでかいです。300メガ近くあるので、
あ、ここはちょっとまあそのパッケージ自体をあんまり大きくしないことでまあ対応するみたいな形しかちょっと今のところは仕方がないですね。
うん、
レティナ対応というのは何だろう。
iPhone4 の、
うん、
あれだね、あれそのレティナ対応にはしない、してないですね。
はい、
まあ、まあ実際にその大きな画像で見ても、
うん、
まあ液晶自体がちっちゃいから、まああんまり差が出づらいというのが分かって、
はい、
あくまで iPad の素材が追加されたという感じですね。
はい、 というわけで、そうですね、 iPad なかなかこの手のゲームを遊びには向いてるデバイスだで、まあうちら以外にはその同人ソフトさんもそうだし、まあその商業メーカーさんもちょこちょこなんか作品出していくみたいなので、まあこういうのがお好きな方はちょっと買ってみてはいかがでしょうか。まあ安い買い物ではないから、
まあタイニマルデイの方は一応無料配信になってるので、
はい、ぜひちょっと遊んでない方はただなので、はい、
暇、多分2週間後ぐらいに審査が通ったかどうかが分かる、います。
はいはい、そうですね、まだこれも、今アップルに先生を出して、まあ、審査が通ったらリリースという感じでまだリリース待ち状態です。
そうですね、
というわけでよいしょ、なのでじゃあ現場からの中継は以上ということで
、はい、
こんなもんだね、カメラは
こんなもんで、こんなもんですね。
ちょっとまあウェブカメラ独特の DA とかあるので映像的には分かりにくいかもしれませんが、大体まあこんな感じです。
はい
はい、 OS の方はエンジンの方で対応していただいているのでなんとかなってます。
はい、そうですね、
実際まあそのキリキリからの移植とし、キリキリてか PC 版をその別のキリキリというエンジンで使ってたんですけど、うん、まあ、その iPhone アプリと対応したアルテミスエンジンというもので、今回は制作し、移植版は制作していて、
うん、
で実は次回作から、PC 版も全てこのアルテミスエンジンを採用させていただいて、まあ、ちょっと作るという形にしていくことになると思います、
うん、
それでうまくいくようならまあずっと、
まあなんとかそれで、
あ、俺17歳
なんでそんな普通に嘘をつくの
嘘じゃないよAndroid はまだちょっとその対応したエンジンも現状ない状態で、
はいはい、
若干まあちょっと先が見えない状態で、今実際その普通の人がアプリをリリースする環境もまあみんなお約束多いようはあるけどはい、そうですね、実際まあリリースできる環境がないというところがあって、 iPad の移植は今のところちょっと検討もなかなか、
Android ね、
Android、Android はちょっとできない段階ですね、うん、実際今開発者の人とかどうしてんだろうなと思うんだけどね、売れる環境がないでしょ今って。
うん、実際ノベルゲーム的なものってまだそんなに出てないよね、
う
ん、
ないと思う、ないというか見たことない。そうですね、おいおいまあその Android も環境が整ってくると思うんで、その時にまたちょっとそういうの考えたいと思います。
はい、
はい、というわけで現状ご説明した通り、カーニバルの申請、iPad 版のパッチの申請と、今、収穫の12月シリーズの全話を、iPad 対応にするパッチの作成と、あとはルーデシアのリリースをやって、はい、まあ、ぼちぼちと開発を進めております。
はい。
はい、というわけで、移植作品のコーナー終わりということで、
うん、次は何のコーナーに、
間に制作書を挟むかな。
っていうか来てるの、
あ、ハガキが来てないから、まあ、今回もちょっと若干雑談形式で、
適当に、はい、じゃあ
テイルズステイチュ
ー、はい、制作者オツのコーナーです。はい、同人ゲーム制作やら何やらの監視の話をやっていくと思います。思います思いますじゃないやれよはい、というわけで、今回はちょっとメールじゃなくまとめのようなことを若干話して、その後またコメントからのテーマを取って、まあ、お話をしたいと思います。うん、というわけで、ラジオも40回目となり、若干次回作から、まあ、体制が若干変わり、
うん、
まあ、ちょっとこっち同人ゲームの、まあ、新作制作とかその辺時間を割いていくという形で、
はい、
まあ、まあ進めていくという感じになって、実際まあ今年までの1年間で俺がまあほとんどまあ仕事ばっかりやってて、
うん、
あんまりまあ新作の開発みたいなできず、
でも割とこっちは忙しかったんだけど、
ね、まあ忙しかったし、まあ俺もまあ作業してないわけじゃないんだけど、結局まあ移植作業もまあたくさんあったからね、実際まあ制作以外の、まあ、まあ移植もまあ制作といえば制作なんだけど、作業っぽい仕事をずっとやってた感じで、
うん、
まあ、まあまあこっから本番みたいな感じはありますね。結局移植とあとその出した後のソフトでも実際パッチとか当てたりとかメンテナンスの作業が割と必要で、
うん、
まあ、それをやりつつ制作をやるみたいなリズムを、まあ、作っていくのがまあ今年の課題ですね、
うんうん、
そうですね、 なんかね、一応イベントとかもぼちぼち出ていく予定で、iPhone 版も一応まあ有料アプリとして、まあ少なからずお金をいただき、うん、まあ同人でも。まあそんなにまあ、ドカーン打てるわけじゃないんですけど、その、そこそこの利益を得て、まあその、大赤字でなんかやめる羽目にならないにはしたいと思うんですけどね。なのでちょっとまあその同人サークルベースというか、そうね、そっち方面に戻って、結局なんか移植ばっかり、iPhone の移植とか、まあ同人ゲームサークルの本文から若干まあ外れてるところがあるから、
うん、
まあちょっとサークル活動みたいなのをちょっと LINE に力を入れてやっていきたいですね。
あと FF もね。
FF もね。そうね、だから、まあ来年のまあ、今年の冬コミから夏コミにかけて、まあちょっと、いろいろできなかったこと、まあ、そのホームページとかまあラジオの関係とかも結構ガタガタにやったりとか、
ホームページ広いね、
ガチャガチャやってるみたいな感じで、
だから作り途中みたいになってるよね、今。
そうね、実際その更新とかするとか情報整理してくる人員も今のところいなくて、ちょっとまあ深刻な人不足みたいな感じではありますが、うん、なんとか、まあ、時間を使えるようになったことでうまく回していけたらいいなと。だから次回からちょっとラジオの方、まあ、今回もその新しい映像とかの実験もしましたけど、
はい、
まあちょっとなんだろう、この使い回しの絵ベタバレじゃなくてアイキャッチみたいなのを作ったりとか、まあ必要な動画とか、まあ、宣伝素材を流したりとか、
うん、
まあ、そういうことをやって、基本ページでまあちょっとラジオもまだまだそのコミュニティにもちょっと分かんないから、ニコ生その習慣的に聞かない人とか、
うん、
このラジオとか何なのとかいろいろ言われてるからね、なんかちょっとホームページとか
いろいろ言われてんの？
ネットとかでちょっと概要欄作って、実際そのニコ生の放送とかってなんか聞く習慣のある人以外には分かりにくいよ、やっぱり。
ああ、
だってポッドキャストってなんだよっていう人もいっぱいいるからね。
あ、そういうもん
か、ね、そういうもんすよ。うん、そういうことで、まあちょっと基本的なサークル活動みたいなのをもう一度まあちょっと立て直すみたいな感じで、今本当にくっちゃくちゃで、なんかその、
うん、
実際の力の 5% くらいしか出てないみたいな。あとここをうまいこと立て直すのに多分1年間くらいかかるんだろうなとか思ってるので、
うん、
コミケにもまあちゃんと定期的に新作を出し、まあできればその iPhone とか iPad のメンテとかまあリリースもしっかり時期を守ってやりみたいな、
うん、
そう、当初のうちだってその収穫12月の頃とかリリースが早いみたいなのが結構売りだったんだけど、
うん、
まあ、そこら辺完全に失って何の特徴もないサークルになり下がるっていうあとはあったからね。それをまあなんとか1年間使って頑張ってやってきた。普通なんかちょっと逆なんだけどね、
うん、
こういうことをやってなんかその先の仕事に生かすと か、 なんかそういうことがあるんだけど、俺なんかその仕事をやってもここなんかこう逆にこっちに来ちゃったから、
あ、
まあそれゆえになんかできることとかなんか分かることとかもあるので、まあまあまあちょっとまたコミケ内で浮く行動とかをいろいろとできたいですね。はい、というわけで一応ちょっと次回の41回目からラジオの方もちょっといろいろ形を変え、ちょっとメールとかの募集の形式も若干フォーマットをきれいに作ってやりやすいようにはしたいと思います、
うん、
今そのコメントで投げていいのとかメールで送っていいのとか謎ですからね、
う
ん、
そうね、
そうですね、後のちょっと雑談コーナーの時 FF10 の話はかなりします。はい、というわけで、制作関係についてご質問やなんか話してほしいことありましたら、ちょっとこの1分2分の間にコメントに書き込んでください。キーボードの音が結構入っちゃうんだよね。
まあ別に。
まあいいけど。
いいんじゃない。
喋っていきましょうかね、はい、シナリオできてるの、これは多分新作のことですけど、はい、ほぼできてます。全13話という連作なので、最後の方までできてるというわけではありませんが、一応リリース予定はバッチリ決まっております。
はい、
あ、でも後に新作コーナーがあるからちょっとその辺でまたまとめて喋ります。武田さんの行方はホームページをご覧ください。最近新作というか、みのりさんの方でのお仕事がまあ告知されてましたので、うん、そちらの方をご覧ください。
そうですね、
ちゃんと、まあ、働いておられます働いておられますってなんかおかしいけど、
あ、で元気そうだったよ。あ、近いうちちょっとまたお茶でもしに行くんだけど、
ああ、はあ、 はい。仕事大変なら無理しないでいいですよ。これは誰に言ってるの？今来たんで状況がわからん。今なんか同人ゲームの制作とかなんかその辺もろもろについて聞きたいことがあればコメントでどんどんみたいな感じです。はい、この前ツイッターで著作物のことがありますから、ホームページ上からの画像で個人で iPhone ケースを作ってもいいですか？はい、売らなければいいです。
ああ。
これはまあガイド内として、ちょっとまあどっかには書いたのか書いてないのかな。一応前この前ツイッターでその、
ツイッターで書いたってね。
なんかその収穫の12月の画像とか、ツイッターアイコン、うん、使っていいって言われていいよとか言って、うん、その、なんか画像とか勝手に壁紙にしていいよっていう。うん、
でもそれでお金儲けはダメよ。
そう、それでお金儲けはダメよと。まあこれはまあ割かしまあありがちなガイドラインではあるんで、まあうちは一応そういう方針です。個人で使う分には何のあれもありません。あとグッズとか作っても売らなきゃいいです。
でも売らないグッズって
まあだからその自分だけで使うものになんかその印刷をするとか、まあ、T シャツプリントして着るとかそんなの全然いいです。
鉢巻きとかね。
鉢巻きとか俺もなんかその俺の絵を使った板車っていうのがこのように3台くらいあるんだけど、ま
あ、そうなの、
うん、それもまあ一応許可というか同じ感じの許可を出してます。その板車を売ったりとか、まあ、それでお金を取らなきゃいいっていう。
それはオリジナルってことだよね。梅田さんのそのどっかの二次創作とかじゃなくて、
うん、
それは答えられないと思うんです。
はい、実際は著作権問題は難しいんだよね。そのいわゆるまあ同人誌すらまあいわアウトといえばアウトだからさ、
うん、
その世に出てる同人誌とかまあそのいわゆる DL サイトコムにあるなんかアニメキャラのエロゲとかさ全部完全にアウトだからさまあまあでもそれは言うまいみたいな世界ではあるからね。ニコ生の7割は視聴者0コメント0。ああでも急になんかその何もなしで始めたらそりゃそうだと思うわ。だって俺がなんかその歌ってみたとかニコ生やったら誰も聞かないでしょ
まあその前にまず歌ってみたら
そうそう分かんないけどまあ実際これはまあそのサークルの前提としてやってるからそのゲーム買ってくれた人とかが来てるもらってるのでなんとかなってるみたいな節はありますね。仕事は忙しいですか？もう忙しくなくなりました。サントラとかまた出していただけないですか？これはまあ新作が出るなり何かの時があればサントラはぜひ
ちゃんと予定してます。
そうボーカルだけのサントラっていうのは結構考えてはいるんだよね。その、
まあ、まだそんなにない
かな。まあないけど、まあ、その例えばその1個のゲームでその歌付きの曲が多かったら、まあ、その歌だけを集めたらその シングルカットじゃないけど、まあ、そういう方でいいのか。
キャラソン的なことだよね。
キャラソンというか、まあ、主題歌 CD みたいな
感じで、ね、ああまあそ確かにねそういうのもあるから10曲ぐらい溜まったら、う
ん、はい。そうですね、2期出さないと OK。 持田冬さんってどんな人ですか？わなびです。いわゆるわなびって言って分かるのかどうか知らないけど、いわゆるその、まあ、プロ志望で、まあ、そのまだプロではないので、まあ、その同人ライターとかで、まあ、その修行積みたいみたいな、まあ、ほとんど、まあ、同人ゲームのライターさんって、まあ、そういう方はちょこちょこいると思うんだけど、
はいはい、
いわゆる、まあ、わなびってもう言わなくなったな、あまり
最近は言わない。
言わないかな。まあでもなんか、まあ、将来的にはそういう仕事をしたいので、まあ、こういうことでちょっとまあ経験を積みたいみたいな方です。まあ、いずれまあそのラジオかちょっとまあ作品自体がまあ実際に出たらまあちょっと詳しい紹介などをできればと思っております。富士山のラジオ出演もいずれあるかもしれません。役屋さんのお坊からはあるかもしれません。持田さん一応ツイッターやってるけどあの人なんか全然なんか更新はしないんだよね名塚さん並みに更新しないというなんかアカウントだけ取ってその 2,3 個と喋って捨てる人がいるんだよね。
あ、でもいずれラジオには出てもらえるのかな、
ね、分かんないけど、まあ、出たくなくなければ。実際まあうちにかかった人でもほとんど出てないからね。
そうだね。
実際このラジオってまあ嫌がる人もいるからね。
まあ僕嫌だもん。
まあ白夜さん嫌だって言ってるけど音取る人いなくなるからねそう、ムービーショー、あ、ムービーショーとかもありなのか。でもまあゲームついてるからな。まあこれは若干そのホームページとかでちょっと整理して、うん、ちょっとその楽に見られるようにして、うん、なんかその実際ムービーショーとか買わなくてもネットでは気軽に見れるようにはしたいなと思います。あ、
そ
うだ
ね。その辺の整理はしとかないとね。
はい。カーニバルレイのキャラソン難しいな。つうか声優がいねえしみたいな。そう、前に俺白夜さんに同じ質問したんだけど既存ボーカル曲のフルサイズを希望って言ったけどこれはなんかその作り直しみたいになっちゃうんだよね。
うん、ないもの
を最初からそのフル前提で作ってないらしいので、
うん、
うん、
まあ、今回はちょっとフルで
そうね、
作れたら作ろうと思ってるんですけど、
計画的に最初からそのサントラなどの CD で入れる形で、まあ、を想定してまあフルで作るっていうのは今回からちょっと試してみようかなと思ってますけどね、収穫の場所、そうですね、同人誌でこれはいずれやりたいと思うんですけど、なかなかそのカラーでがっつりフルカラーあの全部ページを組むというのは結構大変で、うん、ちょっと機会を狙ってはおります。そう、声優いないゲームのキャラソンだとそのラジオとかもさ、実際はその声優さんにやってほしいわけよ。
あ、
俺がくちゃべるんじゃなくて、可愛い声優さんが2人でなんかキャッキャフフしてればまあまあまあ何しゃべってても大体聞けますわなみたいな感じになるから、うん、いずれボイスはなんかやってみたいけど、まあ無理かな
無理なんだ、
無理かな、無理だなはい、そうですね、俺の方が可愛いのでなんかあまり制作っぽい質問が来なかったな、大丈夫か、
スクリプト誰やってんのって聞いたの、スクリプト誰やってんの、
スクリプトはみんなみんなじゃなくて白夜さんと、あとその手伝ってもらってる、以前にそのムービー担当の方がついでに手伝ってくれてますそう、音声はやっぱコストというか、まあ収録するのも実際大変だし、まあ、声優さんたくさんいるんで、うん、特にうちのゲームってそのキャラ数多いからね、
うん、
ちょっとやっぱ実際ボイスを入れるとなると途方もない労力になるんで、そうね、ちょっとなんか何かの機会があればという感じですね。サークル単独でちょっと音声を入れるみたいなことはないと思います、
うん、
どっかの会社さんにお願いしたいみたいな、
どっかの会社さんに
お金も出してもらってみたいな、実際まあお金もなんか労力もすごいかかるからね、実際そのスクリプトの中にその音声データを入れ込むのも ものすごい手間だからね、
う
ん、
そうだね、
実際そのセリフのテキストの下にその音声データをその BGSE か SE と締め込んで、まあ、それを全部のテキストに繰り返すっていう、うん、
それデバッグやりたくないな、
そうね、
まあ、スクリプト自体もちょっとつ、まあなんとかできないことはないと思うんだけど、
ね、そうできないことはないんだよね、その実際その音声入れるのはできないことはないんだけど、うん、多分新作は3年先になるっていう、
うん、僕 それはスクリプトを組んでるだけで終わっちゃいそうだもん、
そうね、だからこの辺はまあちょっと難しいところですね、実際まあ声がついたの聞いてみたいなっていうのは、まあ、作ってる側としてもあるんですけどね、
うん、
そうねマミちゃんの声優はカネルともこで決まりっていうそこだけは決まりみたいなそういうのはあるね、そうね、まあ、実際サークルまあ3人みたいな2、3人ですからねあれちょっと難しいですよね、あ、そうか、音声入れ込む開発キットみたいなのもあるところにあるのか、
開発キット、
まあ、なんかツールとかそんなことなのかな、
まあ、スクリプトっていう意味じゃなくて音声も音声通りも含めた、
分かんないけどね、振り込み出るの、あ、一応申し込んでおります、まあ抽選次第という感じで、こんなもんかにゃ
こんなもんですかね、
はい、というわけでそれではちょっと新作コーナーに移りたいと思います、
はい、テイルズステイチューン、
はい、BGM は修復の12月ですが、はい、新作情報のコーナーですはい、というわけで一応冬コミ発売予定の、画面にまあべったり貼ってあります、新作の、まあ、だいぶ前に書いてもうキャラデザインも変わっとるわっていうイメージボード、www、
イメージも変わってんの、
イメージもちょっと変わってます、さすがにまあ1年経っとるからな、
あ、
www ワイヤードウィジェット1、はい、サブタイがつきまして、黎明の魔女たちというサブタイがつきます、はい、というわけで、全13話構成、週刊12月号同じ形の、連作になって、うん、一応2話から3話収録のパッケージを予定しております、なので、一応収穫の12月とこれも同じ形の5パッケージを予定しておりまして、2話1パッケージ目には2話収録ですね、
で他3話
他は3話ちょっと、まあ一応今回その収穫の12月って話の長さって結構バラバラなんだけど、今回一応まあ揃えていって、まあそれでもまあテキストなんできっちりまあその何キロ何キロ何キロみたいに揃えられるわけじゃないんで、ちょっと話との長さでちょっとパッケージに入れる話数は調整したいと思います、はい、一応先ほどもちょっと話に出ましたように、今回から開発の方がアルテミス戦士 を使用して、これはちょっとまあやってる人に以外にちょっと伝わりにくいかもしれませんが、スクリプトというプログラム自体が、まあ、ある程度共通なんですね、うん、なので PC 版で作ったものを、まあ、そのまま iPhone、iPad にある程度、まあ、持っていける、まあ、移植作業がだいぶ楽になるというか、楽になるだろう作業ではない
そう、今回はなんとピリピリじゃないということで、
そうですね、なのでちょっと初めての、まあ、エンジン、まあ、ピリピリと共通部分がかなり多いんですけど、なんかまあその辺の問題がなければいいなと思うんですが、一応それでチャレンジして、まあ、うまくいくような今後はちょっとアルテミスエンジンの方を採用させていただいて、うん、PC 版、iPhone 版、iPad 版をほぼ同時に発売するという、
うん、
リリース形態を取っていきたいと思います。はい、多分やってる人の見た目上では全く分かんないと思うんだけどね、
うんうん、
実はまあノベルエンジンとしてはかなりまあ優秀にですので、一体動作上も別に見た目ではまあ分からないみたいな感じはありますね、うんうん、i シリーズっていうのはまあ iPhone のことなのか、そうですね、 PC、iPhone、実際今回1パッケージ目は2話収録で、1話、2話を収録しようと思ってるんですが、はい、1話無料配信、うん、PC 版はいわゆるまあエロゲーとか今までやってきたみたいな感じで、まあ、ウェブ体験版として第1話を丸ごと公開します。
あ、
それとほぼ同時で、iPhone、iPad で、第1話を無料アプリとして配信します、
うん、まあ、iPod Touch でも、
まあ、iPod Touch でも動きます、はい、なのでそうですね、実は無料版、まあ、1話無料版っていうのはこれからも定番になると思うんですけど、うん、そういう形で iPhone アプリと PC をほぼ同時に、リリースをしていきます。冬コミは、今年は12月30日かな、俺らの同人ゲームだと29になるのか、あ、31か、
え3日目が3、30日でしょ、
3日目30日か、
え、2日しかないんだっけ今回、
2日だっけ3日だっけ、
3日だった気がする
よう見とらんわ、
多分30日な気がする、
あ、なんか最終日は31日とか書いてあるけど、ちょっとまあよくわかんないですよね、まあ、なおかつ、まあ、とにかく大晦日です大晦日的な感じです。一応まあその具体的とは言ったら変だけど、ゲーム内で使う素材も着々と作成しつつありますので、ちょっと次回のラジオあたりから、まあ、画像関係に関してはちょっとこんなイベント絵だよとかこんな立ち絵だよとか実際のまあ画面自体はお見せできるかと思います。
5色対応、
これは順次、パッチでやらせていただいております。一応ソフト数が多いので、うん、パッチがリリースされるたびに5人の類は、まあ、一応まあ見つけて直してありますので、うんうん、ちょっと 100% 消すことをなかなか、まあ、その全部を一気にはできないんですが、
少しずつ、
徐々に対応しております。何かそのここおかしいよみたいなことがあったら、ちょっとメールなりツイッターなりなんなりでちょっとお伝えいただけるとありがたいです。
一応収穫の12月シリーズは iPad に対応するのと同時に更新されていくと思うので、
はいはい、一応システムアップデートのパッケージの中に5種対応は大体入ってはいるので、うん、毎回その見つかったものに関してはちょこちょこ対応してます。でこれはちょっとまだ時間をかけてやっていくべきことなので、やっております。まあ、続けてちょっとパッチがあったらその辺を確認していただければ幸いです、うん、そうですね、人が少ないのでちょっと誤字デバッグ対応なんか俺がやってるというわけのわからない感じになっているので、いろいろ大変です。はい、何かですね、このゲーム自体は去年くらいにその一応企画があって開発を始めたんですけど、まあ、その仕事とか移植の作業とかで人手が割けて、まあ、びったり止まるという感じ、うん、びったり止まるという感じです。なので、まあ、冬込み新作という感じでまあ作っております。実際、まあ、開発期間は収穫の12月より若干余裕がある程度という感じで、
うん、
まあしんどいみたいな
まあしんどい
普通にしんどい感じのあれですね。はい、というわけで、新作の、設定とかを、まあ、作りはしたんですけど、なかなか口頭では説明しづらいな。そう、前にその企画会議みたいなのちょっとやって口頭でいろいろ説明したんだけど、なんかようわからんみたいななんかようわからんみたいな結論を出され、うん、またしょんぼりするっていう。そうですね、なんかこういう感じだって似たあれが できればいいんですけど、
うん、
一応なんかそのよくなんか深夜ドラマでさ、なんかその、うん、ドラマプラス若干特撮テイストみたいなってあるじゃん。
それはライダー的なことじゃない。
まあ仮面ライダーもまあ言うたらそうだし、 なんだろう、なんか、まあ、携帯電話とか、あ、カノンとかもそうだね、あ、はいはいはい、そう、あのくらいの感じを狙ってます。なのでやっぱりテイストもやっぱり今までのものとはもう全然違う。あ、 MV9 とかもそうだね、うん、あの辺がまあちょっとリアル寄りなんだけど、まあ、その中にその特撮的な、まあ、特殊なオタク的なまあテイストが入ってるみたいな、うん、まあ、まあでもテイルズ上のまあテイストってわりかしもそんな感じでもあるような気もするしね、前から
割と中二病的な、
中二病的なところだし、あとなんかガチガチのなんか萌え作品でもないみたいな、あ、なんか感じはするね、
うん、
まあそう、ブラックアウト夏いね。なんか俺がなんか結構なんかそのイメージ的に参考になったのがなんか渋谷セブンティーンっていうなんか深夜ドラマで、それはなんかそのネットっていうかまあ仮想世界でまあその若者とかまあスチーマーとかがまあゴタゴタするっていう話なんだけど、それが結構イメージ元にはありますね。
テレビチームは多分壁サークルじゃないよね。もう
今は壁サークルじゃないね。同人ゲームのサークルって結構なんかスペースをなんかガチャガチャ動いて1回2回なんか壁サークルに配置したことがあるんだけど、なんかまた次の時には戻ってたりしてなんか、うん、なんだろうみたいな。
どんな前にどんな内容かはちょっと話したんだっけ。
そうですね、一応今なんかちょこちょこまあ携帯とかなんかで言われてるなんか AR、 まあ拡張現実のシステムをまあ若干ネタにした、まあSF というほどのあれではないですか、まあ、近未来 SF という感じですね。まあ、簡単に言っちゃったらまあ電脳コイルにかなり近い世界設定ではあるんですけど、まあ、でも近いようでまあ近くはないみたいなあれはありますね。そうね、一応まあキャラ数とかまあやたら多くて、うん、実はなんか過去最大になるんじゃないかという、
ちょっとあのラフを出してみます。
出してみます。カメラであんまり映んないんだけどね。
多分若干気持ち、まあ、気持ち程度を見せるから、まあ、気持ちを見せてもしょうがないんだけど、はい、
髪のバサバサいうことだ。一応まあ文章部分をここであんまり見せても仕方ないので、
うん、
ラフとかがありますね。一応そのまあアニメなりゲームなりで一番最初にまあ俺が描くのがまあキャラクターとか、そうなんですね。まあ、見えるのかなこれ。
若干
若干厳しいか。
ズームしたら
見える。まあさすがに厳しいわな。まあこういうふうにキャラ数が今回多分40人とかを超える勢いなので。一応まあ整理するために最初にまあ簡単に立ち絵を描いたりとかで、なんでしょう、そうですね、シャープネサラサラと描いて、こっからちょっと色とかそのデザインとかを詰めて、まあ、ここからまたまた変わっていく感じですね、
うん、
そうですね。今その第1話に登場するメイン人物だけでもなんか15人くらいいるみたいな形になってて、そうですね、絵が大変。そうですね、今回男率が多い、多くもないかな。収穫の12月はまあどっちかといえばやっぱ女率が多いのか。男女半々か、そうね、半々か、まあ男ちょっといつもより多いくらいかな。そうですね、あのトップページの絵に出てた人も、まあ、若干まあ多い、ちょこちょこ出てたりまして、一応まあこっからまあ脳内で、まあ俺の脳内で色とかデザインある程度決まってるんだけど、ここは全員に分かるようにまあその立ち絵とか、
うん、
まあ、そのイベント絵とか書いていって、まあその略屋さんの中に BGM を作ってもらったり、まあ数年シナリオの人とかにまあセリフを出してもらったりみたいな作業をして、
うん、
まあちょっと素材をエイトリーしながら作っていく感じですね、
うん、
まあアニメとかまあゲームとかでも大体作り方は一緒なんだけど、結構まあその同時ゲームサークルで 2,3 人しかいないから、もう本当にざっくりなんだよね、もう大体で分かるよみたいな。
キャラ何人いるって。
今のところ1話に出てくるやつでもまあ15人くらいかな。
すでに収穫の12月を超え、
まあまあ超え、収穫の12月多分総勢でな、まあでもあれでも30人ぐらいいると思うんだけどね。
あ、そんなにいたんだっけ。
まあサブキャラじゃなくて立ち上がるけど多分20人は超えてるはず。
あ、
企画したのはまあ共同という感じですね。俺とまあ持田さんでも考えつつやる。最初の頃から結構形は変わってるんだよね。最初の頃はもうちょっとまあ SF みたいな感じだったんだけど、まあ、SF テストを抜いてみたいな感じになりましたね。 そうですね、誤字環境はちょっと今回は気をつけたいですけど、まあ、テキストの管理がちょっとまあいろいろ改善されたりきたので、なんとかちょっと最初に出したバージョンで、まあ、字が全然読めないとかにはなってはないと思います。イベントへカットインの枚数はちょっとまあルーデシアがまあアクションものだったのでそれなりに多いんですけど、うん、まあ、あれ以上になってきて、ちょっとまあそのエンジンも変わったりとか、まあ、若干その1年間いろいろ研究というほどでもないけど、
うん、
入ってきたことで新しい演出とかも入れつつやっていきたいと思います。
ああ、
そうですね、ネギマくらいキャラ出せるというのはあれはしんどいけどスタートはシナリオで描いたっていうのは、これはまあ大体シナリオですね。
ああ、
これまあシナリオ俺が、まあ、まあ仕事のあれもあるけど、元からまあそういうタイプだったんだよね。その小説とか、まあ元になるものから絵を描くみたいなタイプだったから、結構オリジナル作るのに完全なオリジナルみたいなのが結構苦手なんだ
よね。演出強化ってどういうこと？
まあ実際まあその絵とか、そのまあまあそのルーデシアよりはまあその絵とかカットインがもうちょっと増えたり
とか、ね、うん、なんかぐるぐる回ったりとかしないよね。
ぐるぐる、まあまあおかしなこと、まあそんなノベルゲームインディでそんなおかしなことはできないからね、
うん、
ただ実際その今使わせていただいているアルテミスエンジンである程度そのこれは使えるみたいな新しいその機能みたいなのが入っているので、
バックグラウンドで非同期でそのものを動かすとか、あとムービーレイヤーがまあ一応実装はされているので、まあその気になればなんかすごいことはできるんでしょうけど、
そうですね、まあ時間との兼ね合いですね。
うん、ちょっと無理ですね。
なんかごくごく簡単に言うと、まあ簡単なアニメーションみたいなのがバンバン入れられるという感じなんですけど、まあそこのところはまあ制作コストみたいなあれがありますからね。報酬の配分、山分け山分けというか、まあ 2,3 人しかいないし、外注はあんま使ってるから、まあ揉めようもないんだよね
俗に言う海賊、
海賊方式だよね。そう、実際うちってその外注の人って本当になんか今回は多分ボーカルさんしか使わないんじゃないかな。そうだよね、
どうだろう、
外注さん他に使うパートってあったっけ。
ないか。
ないよね。実際ボーカルさんを決めて、
うん、
BGM が止まりましたけどそうだ、ボーカルさんに1曲いくらで、まあ、お金をお支払いして、うん、まあ、それはそのボーカル儲からないから関わらず最初にお支払いして、
うんうん、
でまあ、ソフトを売って見事まあ赤字にならなければ、まあ全員でその売り上げを、ささやかな売り上げをまあ山分けするっていう。
ムービーはこれは外注扱いなの、それとも一応サークル2枠みたいな感じかな。
一応まあ週刊の12月とか担当された方が、まあ担当された方って2人いるんだけど、うん、まあ、後半の、まあ、春からのムービーを担当された方にお願いしております。なので正確には外注ではありません。そうですね、俺が歌えばボーカル代も浮くんだけど、まあそこまでお金をけちる必要もないみたいな
それだったらなんか
どんだけ貧しいんだよみたいなそう、ボーカル頼まないから俺が歌おうみたいな悲しすぎるわね
まあミクを使いますよ。
うん、そうね、実際同人サークルでその実際売り上げの分配で揉めるというよりは、なんかその大赤字が出てどうこう、まあその報酬がそもそも払えないとか、
うん、
まあそういうことがまあ多々あると思うんですよね。うちだって多分その外注をすごいたくさん使ってて、
うん、
なんかその売り上げでその報酬を分配しましょうってなってたら、多分なんかバトルロイヤルが始まったと思うからてめえ黒字が出てねえじゃねえかそもそもみたいなぶっ殺すぞみたいな外注の人とか俺が言われて、俺だって金もらってねえんだよぶっ殺すぞみたいな感じでカーニバルが始まるみたいな感じなんですけど、まあその辺のまあ揉めたくもないというのがあって、外注はまあまああんまり使わず、まあ報酬の件に関しても最初にまあクリアしてからやるみたいな形にはしてますね。まあ実際問題はお金だけでやるはあれじゃないですけど、実際お金がないと全く行動できなくなるということがあるので、例えばそのコミケの申し込み代も払えないみたいな状況がなきにしもあらずだからね。そうだね、まあそのまあ言われてる通り、まあ昔みたいにその黒字が全く出ないというわけじゃないので、それはまあ計算すればなんとかうまくいく程度にはなってるんで、
うん、
まあそれは本当にありがたいことなんですけど、その昔俺がその一人でイベント出てた頃とか、なんかこの今日のイベントでなんか300部売れないと、
うん、
なんか来月家を追い出されるという局面がまあちょこちょこあったからまあそうなってないだけでもいいので、とはいえやっぱりその少なくない人数と、まあ、期間と、まあ、お金を動かすわけですので、
うん、
なんとか破綻のないように回すみたいなのは ちょっと計算してやってますけどね。そう、実際書かれてる通りプレスが一番でかいんですよね。実際その CD をまあちゃんとしたパッケージとまあ印刷をつけてまあデータを入れて売るみたいな感じで、まあやっぱ数十万からかかりますからね。
そうだね。
そう、ダウンロードは幸いコストはそんなにかかんないんですけど、うん、
これは別に仮に売れなくてもまあ別に誰かが損するわけでもないから。
そうだね、 iPhone とかはそういう形ですね、うん、そう、昔は俺らも手焼きだったけど、手焼きだとなんか前日前日に死んで余計コストがかかるみたいな。まあ CD もタダじゃないしね。そうですね、プレスは本当にまとまった数じゃないときついので、実際うちらも本当に1000部とかするのって結構きついんだよね、
うん、
もうちょっと小ロットで安くなればいいんだけど、まあなかなかね、
うん、本当だ、儲かったの。もうどれくらいが儲かるというのか。
まあでも赤字ではないでしょ別に。
もともと赤字がないからね、そのゲームで使ったものを iTunes に登録、ね、登録料が若干かかるけど、
そうね、
まあ、それを差し引いたとすれば儲かったって言えるのかな。まあたかだか5000円から1万円ぐらいしかかかんないから、手続き料金。
そうね、昔まあ手焼きで売ったまあサンドラゴンもそこそこまあ買っていただけたし、
うん、
まあ、実際まあほとんどのもの俺らもまあもちろん手焼きっていうか、家にあるまあパソコンについてのあの CD ライターでまあワーンって焼くっていうことやってたんですけど、まあパッケージが欲しいみたいなご要望はたくさんあって、
ただプレスしてたら多分大赤字だと思うけど。
そうね、あの時にまあプレスしてたらもう大赤字だと思う。だからあの時はもう本当に仕方ない、お金もないし、まあそのパッケージを作る時間もないしみたいなことがあったから手焼きで頑張ってたね。そう、ガーニバルのバルコン見た時衝撃かけるよね。あんだけなんかいろいろやっとって実際のパッケージしょぼみたいな。そうですね、なんとかまあまあちょっと手に取りやすい形として、まあ俺らもあんまり焼いたりとかで苦労しないようにやるようにしてます、ね、
はい、
はい、というわけで一応新作のことを喋ってるのは喋ってないようなんですが、次回からちょっと新作情報のことをメインにしてコーナー構成はしたいと思いますので、
うん、
次回以降お楽しみにしてください。というわけでエンディングと、じゃあこういうとこ旧コーナーにしましょうかね。
テイルズステイチュー
ン。あ、一応なんか60分という時間を見てるから、ちょっと早めにコーナーを動かしてます、
はい、
そう、結構なんかダラダラジャペットと あれの時間過ぎてるみたいなことが多々あるので、
バシャって切れっからね。
そうそうそう、本当に60分切ればバシャン終わっちゃうんだよね。3秒前くらいに一応終わるのかな、これは。
いや、まあまあ数十秒の、まあ、その差があるんだけど、
うん、そう、今のところダラダラ喋っちゃうのでちょっと延長はしない方針で、次回からちょっとその辺に関してもちょっと色々決めておきたいと思います、うん、はい、というわけでエンディングのコーナー、一応カーニバル、カーニバルイブの、パッチ申請、 iPad 対応申請をしてまして、それが通りますと、順次収穫の2月の iPad 対応申請、まあ、デバッグのパッチがどんどんリリースされると思います、
はい、
その後にルーレシアの iPad、うん、iPhone 対応版が、発売されます。
いつ頃になるかな、ルーレシア。今なんかちょっとスケジュール考えてみたら相当、
はい、
ちょっと厳しいかなって気がしてきた。
ちょっとまあ年末から年始にかけてと現時点ではと言わせていただきます次回あたりはちょっと確定する。
そうね、最優先がやっぱ今回の新作。
そうですね、一応新作にまあコストを割きたいと思うので、それを最優先にさせていただきます。はい、冬込み差し入れするとして甘いもので大丈夫か、何でもいいですよ、まあ、できることなら、まあ、そういうお気遣いはなさらず、荷物も重くなっちゃうしねはい、というわけで、そんな感じですかね、エンディングのコーナー、次回からもうちょっと、お便りを送るフォーマットとかその辺を整理してちょっとホームページとかで告知したいと思います、
うんうん、
映像も今回まあうまいこと言ったので、次回からちょっとこの辺をちゃんと考えて、
そうだね、
構成はしていきたいです。
事前に、
はい
ね、やっとくのはいいことだ。
あ、山吹色のお菓子は大好物です。
何、山吹色のお菓子って、
うん、小判的な、ワイド的な袖の下的な、
こういう表現があるんだ
そう、ね、
初めて知ったな
あんま通じないのかなこれ。はい、というわけで次回放送また来月、ちょっと月にくらいでやろうかな、ちょっとまたニコ生でやると思いますので、また放送時期が確定しましたら告知いたします。
はい、
というわけで、言い残したことはございますか。
特にないけど、なんか歌とか作るの
大変で言ってたね。
大変だね、
ボーカル曲をまあ作るのが大変、実際まあインストみたいなの作るのはかなり大変なんだよね。
うん、 暴走部で最初に。
そうですね、そこにチンソーバーの方が走っているわけ。新しいアイマスについてちょっと言いにくいな。じゃあちょっとエンディングのコーナーで、言い残したこととして、まず FF14 マシン届きました。
ああ、
そうですね。このためと、まあ絵描き用にもちょっと重たいマシンが欲しかったんで、それ兼用ということで、マシンを注文して、買って、今ちょっと始めたところで、実際その俺なんか限定版みたいなの買ったんだけど、
うん、
実は限定版買ってからしばらく忙しくてできなかったんだよ。あだからあ通常版買えばよかったなっていう、ドクタンブラーとか別にいらねえしみたいな
言っちゃったよ
ことはあって、だから昨日本格的に始めたのかな。昨日ちょっとリアフレの方と2人でちょっと始めて、
うん、
リンクシェリーを一応作ったんだけど、それをちょっとその身分を明かしてその募集するのか、
うん、
それとも身分を明かさないでなんか適当な人を募集するのか、それともその身内だけでなんか固めて作るのか、ちょっと今迷ってるんですよね。
あ
まあでも楽しいです。言われてるほどひどくはないです。
うーん、
まあネットゲーだからまあ順次その作りつつまあやるっていうのがあるからね。パッチがまあ当たるから。
でもマシンがお高いんでしょ。
マシンはお高かったね。まあまあ16万だからまあ Mac ので重いマシン買うよりは全然いいけどね。
ああ
それでもまあ安くないあれですから、まあ無事元を取りたいと思います。
うん、
俺たちのアイマス2。アイマス2な、なんかいろいろあったな。なんかイケメンは出るわ。
ここはノーコメントにしたりとかいいんじゃないの。
イケメンは出るわ。なんかその一部のアイドルがはぶられるわっていう。まあでも実際なんかツギャッターで誰かがまとめてくれたけど、俺がその夜中かなんかに突発的になんかアイマス2に関する何か意見をババババってなんか酔った勢いで述べて、なんかそれがなんかまとめに入ってるんだけど、
うん、
まあそれを読んでくださいとしか理由はないですね。
あ
まあ実際その全メンバーを入れてあのシステム作るのってまあ不可能なんですね多分、
うん、
なんかその一部のメンバー省いちゃうとやっぱりその3人5人ユニットとかで組めなくなっちゃうから、
うん、
ゲームとしてちょっと残念な感じになっちゃうんだけど、
問題はその追加キャラが
そうね、
ちょっとみたいな。
ただその代案としてその例えばアイドルマスター 2.5 で今度はその省かれた組がまあ使えるみたいなパッケージを出せばいいんじゃないのとかもあったんだけど、
うん、
結局それだとその別のパッケージとなんかその組み合わせはできないみたいな。なんかその別パッケージとこっちのパッケージを入れてなんかそのデュオとかトリオを組ませて歌われするみたいな遊び方はできないから、やっぱそれも寂しいしね、うん、
なるほど。
あとそう、俺のなんか漫画で昔書いたなんかオリジナルキャラ、オリジナルキャラではないんだけど、そのなんかライバル設定みたいなのを作ってその漫画の中に出したキャラがいるのね。それはなんかゲーム中にいるようでいないというか、ゲーム中でそのコンピューターキャラでなんか顔も名前だけしかないというキャラがあったんだけど、俺それにキャラデザインと設定をつけて書いた漫画のキャラがあるんだけど、なんかそのアイマス2でそのイケメンが出たことに不満のあった人たちがなんかイケメン出るんだったらこいつらでいいわっていうことで、
こいつらでいいよ、あのライバルキャラだよね。
そうそうそう、なんか八つ当たりみたいななんか支持を集めるっていう。なんかニコ動ランキングでなんか1位とかなっちゃって、あーやばいとか思って逆にやばいとか思って、まあありがたいんですけどね。でもなんかあの辺はね、なんか難しいですよね。その開発のコストと、あとまあそのユーザーさんが求めるものと、うん、アイマスって実際キャラが多いからね、まあ、実際みんなの理想の形になるかどうかわからないですけど、まあ実際その今回 その CD の販売方法についても若干見直しがされたりとか、
うん、
メーカー側さんとしても歩み寄る形を見せている感じであるので、
うんうん、
まあ僕たちもそういう風になっていきたいですね。無理無理なまとめで、そう、やっぱ残り時間があと1分ちょっとだから、うん、はい、というわけで残したことはそんなもんかな。
うん、いっぱいあったね。
そうですね。
まだあるんかな。
まあアイマスに対してはまああんま切れずっていうのは難しいけど、
なるほど。
まあ冷静対応。あとミコって可愛いです。はい。というわけでお相手は。まあ、もうその早いか。まあ、どうしても状況に違
う
かな、
うん。
お相手は、ウィダイメフトと、
白夜でした。
はい、お疲れ様でした。
あと、雑談。
雑談。うん、やっぱ、見こってだよね。なんか、ニアフレの人も見こってなんだよね。もうね、ララフェルとそこまでやったんだけどね。うん